鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小塚あゆまアナウンサーです。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、いやいやいやいや、6週連続の G1 シリーズ、うん、今週は3歳牝馬クラシックの2冠目です。オークスが行われますね、はい、そして来週はいよいよ日本ダービーですよ。
いよいよでございます。
もう地湧き肉踊る華やぐ季節がやってまいりましたよね。
本当ですね。もうお盆と暮れとお正月とクリスマスともいろんなものがいっぺんに来たかのような
ね
そわそわ感、
そわそわ、なんかさこうなんか地に足がついてないっていう感じがありますよね、
もういくつ寝ると日本ダービーですよね本当にも。
でしかも今年はオークスはまあもしかしたら二強対決かもしれないんですけど、ダービーの方はどうしましょうっていう感じがありますもんね。予想も大変迷いそう。
馬券も結構面白いんじゃないかと、そういう意味でもワクワクしてます。
そうですよね、はい、今日はこの後の特集コーナーで今年85回目を迎える日本ダービーのイベント情報をお届けいたします。
そして上半期の総決算宝塚記念のインターネットによるファン投票が昨日からスタートしております。今年もですね、商品とっても豪華です。
いやどの馬が1位になるんでしょうね今年。
あ、そうですね、去年まではね北三ブラックっていうスターがいましたけどもね、はい、
その辺も興味深いですね。
今年の商品 A 賞は去年に続きまして凱旋門賞観戦ツアー、
いいですね。
その他宝塚記念の観戦ペア招待席ですとかクオカード商品券などが当たります。
そうですね、凱旋門賞今年は新しいロンシャン競馬場、
そうですよ、
パリロンシャン競馬場ですからね、はいはい、競馬場ウィンズなどでの直接投票は明日から開始されます。投票期間は6月3日までです。皆さんふるってご応募ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。今年も盛りだくさん、第85回日本ダービーイベント情報ということで、今週はいよいよ来週に迫りました日本ダービーのイベント情報をたっぷりお届けしてまいります。
いや早いですね、1年というのはね、はい、去年の日本ダービーは藤沢和夫厩舎のレイデオロが、
はい、
あのルメール騎手の上騎乗で勝ったわけですが、そこからもう1年ですもんね、
なんかもう動くのというね、あの続々感が焦られませんけどね、
はい、さあ今年は皐月賞がエポカドーロが勝ちまして、馬券的にも波乱の決着となりまして、まあ、新興勢力皐月賞組以外という勢力図どうなるのかという難しい面白いレースになりそうです、予想もしがいがありそうですね、
迷いそうですよ ねさあ85回目を迎えます日本ダービーを盛り上げるべく、さまざまなイベントが今年も多数企画されていますね。ではゲストをご紹介いたしましょう。 JRA 広報部放送メディア課の住吉圭さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお
願いいたします。よろしくお願いいたします。いよいよね、日本ダービーが目前迫ってお忙しい中本当にありがとうございます。JRA の方というのはね、忙しい日本ダービーに備えての日々ということになると思いますし、特別な思いっていうのがね、やはりファンの方とは違う思いがあると思いますけれど、住吉さんは実はものすごい長い競馬ファンなんです、
ね、いえいえいえ、
ね、初めて見たダービーが、
私はね小学校1年生の時にあのラッキールーラーのダービー昭和52年に父親と一緒に見たのが最初で、あと大体なんか あの時この馬勝ったなっていうのはなんとなく記憶ありますね。
すごいですよね、うん、私より6年も先輩なんです競馬ファン歴、はい、ねえ、
よしこさんのあの、ミスター CB の時初めて見ましたっていうのをはっきり覚えてますんで、
ありがとうございます、うん、私が8歳だったかしら、
いやいやいやいや
ね、そういう長いあの本当にファン歴をお持ちで、なんとこのラジオ日経のアナウンサー講座もお受けになったことがあるそうですね。そうそう、
もうね20年ぐらい前なんですけど、中野ライターアナウンサーと一緒に生徒で白川さんの、ね、講義を受けて、ゾクゾクしながらね、あのレッスン受けてました。
だどれだけ競馬ファンかは分かりいただけると思うんですが、その JRA にもお勤めだったのに、まあ、そういう実況もちょっとやってみたい、勉強してみたいって、はい、いうことだったそうで、その熱意というか愛を、うん、競馬愛を感じますね。その住吉さんにいろいろ教えていただきたいと思います。早速ですから、今年のダービーに関するイベントについて教えていただきましょうか。はい、
あのもちろんダービーが行われる東京競馬場でも盛りだくさんなんですけれども、はい、もう平日からですね、月曜日からさまざまなところであのイベントを仕込んでおります。街頭イベント、はい、その他盛りだくさんということで、まず早速あの日本ダービーにつき馬キャンペーンと、これから紹介してみたいと思います。
はい、どんなキャンペーンなんでしょうか。
あのダービーに先立ってですね、まずレースの主役である馬が、はい、街頭に登場すると、そんなような、仕込みになっておりまして、あ、こんなところに馬がいるんだなんてね、そんな驚きを感じていただければ、そういうふうに思ってます。
本物の馬さんが、
あ、それはどうなんですかね。あのまだね、実は発表前で、20日あさっての日曜日にキャンペーンサイトが立ち上がりますんで、そこをちょっと覗いていただければと思います。
どんな馬でしょうね。
楽しみにしたいですね。
うん、すごい楽しみですね。うん、はい、本当にまだあの発表できないということですからね、あと2日ということで、分かりました。はい、楽しみに待つことにいたします。
はい、どっかの駅にいますんで、
はい、どっかの駅に、
どっかの駅、中央線のどっかとか、埼京線のどっかとか、
あれあれあれ、
でもね、いろんなところに ね、はい、
ぜひお近くの駅で見かけたらって、
ラッキーって感じですよね。
その他どんなイベントが開催されますか。
はい、あとはですね、あの新宿のモア4番街って、あの新宿3丁目の近くですかね、東口側のところで、日本ダービーロードと、そういうギャラリーコーナー、そういうのも設けられまして、はい、これについては21日の月曜日から26日土曜日まで、イベントが行われます。
はい、
具体的にはあの馬の顔した巨大なオブジェであるとか、歴代のダービー あの馬を紹介するパネルとか、あのダービーを知ってもらえるイベント盛りだくさんですので、これもあの新宿近くにいらっしゃった時はちょっとあの覗いてみていただければと思います。あの、はい、モア4番街というところですので、
なんかワクワクしそうですね。いろいろ歴史も分かったりね。あとなんかあの巨大なオブジェが、
そうなんですよ、ちょっとこれもね、あの、はい、うまくあの伝えにくい感じするんですけど、本当に見てびっくりするような大きな顔のオブジェがあると思いますんで、
馬の顔のオブジェ、はい、ということですよ。
これまた写真に撮ったらインスタ映えしそうなね、感じありますね。
はい、でその、 あのダービーヘッドっていうのは日本ダービー当日に、
そうです ね、あの東京競馬場にもあのお披露目されますんで、はい、ぜひ開催日曜あの日本ダービーの時にも見ていただければと思います。
はい、どうなんだろう、実物大っていう感じの顔の像なのかな。
巨大っていうぐらいですからね、もしかしたらもっと大きいのかも、想像だけは膨らんでますけどね。
そうですよね、だって馬の顔って近くで見てってね、大きいですもんね。あれがどれぐらいくなったらちょっとびっくりする、面白そうですけれどもね。はい、はい、で首都圏以外ではどんなイベントが行われますか。はい、
東京以外でもですね、例えば関西ではあの阪急梅田駅のビッグマンのところの広場、あの前の広場で、日本ダービー PR イベント開催してまいります。これについては24日の木曜日から、27日日曜日までということで、はい、大きなルーレットがありまして、もうこれシンプルに、通りがかった方が参加できるということで商品が当たると、そういったものです。
はいはい、
商品としては、あのファブリッククロックといって、あの布製のこの置物の時計、あとはワイヤレスカードスピーカー、コードレスのあのスピーカーですね、音楽が聴けるものとか、そういったものが当たりますんで、あのホームページにあの商品デザイン出てますんで、ぜひ見ていただければと思います。
はい、なんかちょっとみんながこう欲しいなって思うような商品ですね。うん、
しかもこのファブリッククロックは聞くところによりますと、ダービー馬の、ディープインパクト、ウォッカ、オルフェーブル、スペシャルウィーク、レイデオロのこの5頭の中から選べるということなんですね。はい、
それ以外にもあの歴史に残る名馬ピンバッジとか、あの音声で時刻を知らせるあの時計、トーキングクロック、こういったものも当たりますんで、ぜひルーレットに参加していただければと思います。
はい、この音声もね結構ファンファレだったりなんか実況だったりするのかな、その辺も楽しみですよね。
はい、そしてこれもオープンされてますが、16日の水曜から、世界中で絶大な人気を誇るサッカー漫画、我々もバッチリ世代ですけれども、キャプテン翼とコラボレーションしましたスペシャル シャル企画キャプテン翼ダービー、こちらスタートしてますね、
はい、もうすでに16日からサイトがオープンしておりまして、キャプテン翼の主人公の大空す、翼ですよね、あとはヒューガ小次郎とか私もちっちゃい時見てましたけども、その人たちがジョッキーとなって馬に乗ってサッカーボール蹴ってシュートを放って、それが競馬のレースとこうマッチングするようなそんなイベント、そういう予想ゲームがありますんで、ぜひこれもサイトに、参加していただければと思います。サッカーと競馬の融合ということで、ちょっとやってみましたんで、
よく思いつきますねそういうことね、びっくりします。
あとはですね、水曜日から今度の来週23日から渋谷のモディというところ、ショッピングモール駅の西側といいますか北側のところにあるんですけども、はい、ここにもキャプテン翼、大空翼の等身大のパネルとか、馬の像とかも出てきますんで、ここも一緒に写真撮ったりできますんでね、ぜひ渋谷に行った時はちょっと足を伸ばしていただければと思います、
どうですか、撮りたいでしょ、大空
撮りたいです、コラボ絶景ね、ちょっとどんなものか、これまた楽しみです、
そうですね、ここまでですね街頭イベントをご紹介していただきましたけれども、それでは東京競馬場でのイベントについても教えていただけますでしょうか、
27日日本ダービー当日、JRA の年間プロモーションキャラクター務めてもらってます、松坂桃李さん、柳楽優弥さん、はい、高畑美月さん、土屋太鳳さん、4名が勢ぞろいということで、日本ダービーの表彰式でプレゼンターを務めていただくことになってます。
4名全部って豪華ですね。
これダービーだけですね、
ねえ、はい、ちょっとの時に来たいですね。
やはりダービー特別ですね、は
い、そうですね、それからあれもあるんですよね、
おなじみ の、
おなじみの、
はい、君が代が、はい、今年誰が歌うんだろうって、はい、多分皆さん楽しみになってると思うんですけども、今年はシンガーソングライターのさだまさしさんに、君が代読書を行っていただくという企画がございます。
かなり高音の国歌、はい、国歌読書というのも、はい、もう長いですよね。
実はね、私東京競馬場ずっと20年ぐらい前にいたんですけども、初めてやったのが私いた時で、平成11年のアドマヤベガが勝った時のダービーなんですけど、あの時に尾藤勲さんに君が代を歌っていただいたのが実は初めスタートなんですよ。
きっかけはどういう感じだったんですか。
あの時は急遽お願いしたってことで、
尾藤勲さんの声が素敵だし、
本当は表彰式で流す予定あったんですけど、どうしてもちょっと時間的に難しいということで、レースの前にできないかっていう話からですね、ゲストで来てる尾藤さんに歌ってもらえないかということで急遽お願いして歌ってもらって、それが結構反響あってということで今に至ってるっていう、そんな経緯もありますんで。
斬新でしたもんね。
そうですね、
と思いましたものね、はい、まあじゃあもう19年も前のことなんですね。
そんななりますかね、
でもすごい、その時に立ち会ってらしたっていうことは、はい、ね、忘れられませんね。
忘れられないですね。イベントが残っているのは本当に私も嬉しく思ってます。
だ20回目っていうことになるわけですね。
そうですね、1回ぐらいやらなかった年もあるんですけども、もう脈々と続いてて今があってということで、
はいは
い、毎年いろんな方が歌ってくれてますんで、はい、これも楽しみにしていただければと思います。
はい、さだまさしさんということですよね、だからダービー当日のゲストも本当に豪華ですよね、
ですね。
その他主なイベントをご紹介いただけますでしょうか。
は
い、
イベント本当に盛りだくさんなんですけども、一つだけちょっと言っておきたいのは、来場ポイントキャンペーンって今開催日いつもやってるんですけども、IC カード持ってればすぐ参加できるんですけども、当日のトゥデイズチャンスショーというところでダービーリボンが当たる、そういったキャンペーンがあります。で当たる数が今回2万7000名ということで、結構当たる確率高いので、ポスターで4人組がつけてるリボン、コマーシャルでも、
コマーシャルでもね、可愛らしいですよね、
はい、あれが去年も実はやったんですけども、もっと当たりたい当たりたいっていう声もあって、去年2万人が今年2万7000人当たるんで、
は
い、
増えましたね、
はい、なので、はい、ぜひこれも参加していただきたいと思います、
はい、枠の色と同じ8色あるということですからね、可愛、はい、ね、らしいからどっかつけてダービー見たらまたね楽しいですもんね。
そして馬券ファンにもね、はい、楽しみというのはダービーで馬連がお得ということですね、はい、
ダービー当日、馬連の払い戻しに売上の 5% 相当額を上乗せするということで、東京競馬京都競馬の全レース24レースありますんで、これ全部、お得な馬連買えば、当たったら、売上の 5% 払い戻し上乗せになりますんで、
はい、
よしこさん小塚さん馬連買います？
はい、私もほとんど生まれんですね。
私も買ってます、
ね、
はい、
これ恩恵どうですか。 5% 上乗せ、
はい、あ今3歳戦だとあるじゃないですか、うんうん、3歳重賞だと、
うん、いかがですか吉子さん。
そう、あれちょっと嬉しい。
恩恵預かってます。
ちょっとだけね、ちょっとだけ。
羨ましい。ほら当てないとダメですよね。
そうなんですね。
で後輩となればなるほど、
そうですよ ね、
もね大きいんで、はい、あの皐月賞みたいに。
そうですよね、う
ん、あれの時はね、780円上乗せになってるから、うん、
そんなだったんですね、
はい、取り逃したんですよ。2着馬から買ってるのに。
そうですね、だからいくらね自分あのお得だったかっていうのが当たんないとね記憶に残んないからってですよね。
まあまず当てて、
はあ、当ててっていうことですね、はい、一日も早くねあのすぐにねいくらお得ですよって出る日がね、はい、待ち遠しい限りでございますけれども、でも本当その3歳に限らずね、はい、土日24レース全てということですから、まあマレンねこぞって皆さんお買い求めいただきたいと思いますね、はい、それからもう毎年のことですけれども、お昼休みにはウィナーズサークルで日本ダービー騎乗ジョッキーの方たちのご紹介があったり、はい、うちの馬場ではグルメキングダムイン東京競馬場、クラフトビールの祭典ビアフェスとか、5月27日はビートルズのトリビュートバンドのザ・ヒットメンが生演奏という、こういう、ま、毎年ねこういう風にやっていくことは、はい、ま、今年も行われる、はい、ということですよね。そしてまだまだあの紹介しきれないほどイベントあると思うんですけれども、はい、すべてご紹介していただく時間足りなくなってしまいました。
そうそうということで、
はい、詳しくは JRA のホームページに載っておりますんで、あとさっき最初に言いました日本ダービーにつき馬キャンペーン、これについては20日の日曜日からあのキャンペーンサイト公開されますので、はい、あのぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、明後日からですからね、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、今年も若いファンの方が多く集まって競馬の祭典ダービーで盛り上がるといいですね。
そうですね、あの皆さんにあの競馬、日本ダービーを体感していただきたいと思います。
はいはい、ですから来週からも1週間通じてね皆さん気分を上げていっていただきたいなと思います。今日はいよいよ来週に迫りました日本ダービーのイベントにつきまして、 JRA 広報部放送メディア課の住吉圭さんにお話しいただきました。お忙しい中本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さんもダービーのイベントにふるってご参加ください。そして今年のダービーみんなで盛り上げて思い出深いものにいたしましょう。以上、第85回日本ダービーのイベント情報をお届けいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に京都で平安ステークス、日曜日東京でオークスが行われます。まず日曜東京、3歳牝馬によります芝 2400m の G1 オークスを展望していきましょう。桜花賞上位1着から5着までが、うん、2冠目に駒を進めて、はい、この桜花賞組対、うん、他の路線は里のバルキューレあたりが注目になるのかなという、そんなメンバー構成ですよね。
はい、そうですね。
金曜正午時点東京は天候晴れ、芝ダート寮で、日曜日曜日東京北の風晴れ時々曇りで気温20度。
あら、ちょっと肌寒いかしら。
そうですね、週中がね30度近くまで上がってましたんでね、東京
昨日なんて暑かったじゃないですか。
夏を先取りしたようなお天気だったのが、ですから20度でもちょっとひんやりっていう感じがあるかもしれませんね。
でも走る馬たちにとっては楽かもわかりませんね。
そうですね、さあ2冠目、牝馬オークス、よしこさんいかがでしょう。
もう本当に今年は果たして2強で決まるのでしょうかっていうところですよね、うん、アーモンドアイ、そしてラッキーライラックですよね、はい、この桜花賞の 1,2 着馬っていうのはやはりもう一回2400メートルになったら逆転するのかもしれないっていうところが一番のポイントだと思うんですよね、でこの2頭どっちを褒めにするかやはり迷いましたけれども、はい、あのロードカナロア産駒新種馬場ですけど、うん、私はやっぱり距離が持つんじゃないかって思うんですね。ロードカナロア自体にやっぱりまだその距離に対する力を持ってたんじゃないかっていうのがどうしても拭えないから、それをアーモンドアイがあの証明してくれないかなって思いもあるので、やっぱりそれと桜花賞のねあの直線だけでのレース、あれだけのレースをしたというところは大変強いと思います。いや、余裕がありましたもんね、うん、ですからもう顔も一番美人だし、
可愛 い顔してるんですよ ね、 いいすよ
ね。あの顔にはねもうコロリと言っちゃうファンも多いと思うので、やはりアーモンドアイを本命にして、はい、ラッキーライラックとのもう一点、
うん
ですね、生まれですけど、やはり決闘的に応援したいのは、はい、ロサ・グラウカですよ、はい、なんたっておばあちゃんのローズバード、オークス2着、
はい、
そして3代母ロゼカラー、はい、オークス4着、もうこのなんかバラ一族のね、うん、悲願よくここ出てきてくれましたよね、はい、孫ひ孫であるこの彼女が、うん、ですから応援したいと思います。だってお父さんがルーラーシップですよ、はい、だってこの決闘ね、エアグルーヴ、その母ダイナカール、 そうか、オークス馬なんですから。
なるほど、
ね、ですからここはちょっと応援したいなと思っていますので、うん、まあ、この3頭中心ですね、
はい、
その他気になるのを挙げたらキリがないんで、
はい
はい、やめときます、
ね、やめときます。
じゃあ、ね、ちょっとだけ言っときます、ね、はい、トーセンブレス、オールフォーラブ、うん、東方アルテミス、
はい、
パイオニアバイオ、この辺も気になっております。
ちょっと人気がなさそうな馬もいますからね、うん、
はい
はい
はい、じゃあ実況オークス担当されます2回目ということで、はい、小塚さんは、
まあ、やっぱりね、よしこさんおっしゃる通り、ラッキーライラックとアーモンドアイを中心にレースは展開されるとは思うんですが、何かこうこの2頭に、うん、あるいは里のワルキューレと含めて3強に割って入る人気薄がいるんじゃないかなと思って、はい、うん、その候補は、はい、私はオールフォーラブかなというふうに思ってますね。あの3戦2勝で、この2着に負けた時もですね、ちょっと直線で不利があって、実質そこをまだ見せていない、
はい、
で前走の忘れ名草賞で下した馬たちがランドネガスイートピーステークスを勝ったりですとか、東方アルテミスがヤングルマ賞を勝ったりですとか、はい、やはりメンバー的にもそんなに低くはなかったと思うんですよね、で新馬からずっと馬体重が減ってますので、
うん、
この輸送だけね、うまくクリアできれば、
は
い、
一
攫崩しあってもいいのではないかなと。
そうですよね、だってその今お話にあった前走は男馬にこうぶつけられるっていうかね、
そうなんですよ、
その振りでも跳ね返すっていうかね、うん、あのひるまなかったですもんね、そうなんですよ、この体当たり受けても、はい、あの辺が強さだなと思うんですよね、
まあ、期待しております。
はい、
さあ続いて、土曜日京都で行われますダート 1900m の G3 平安ステークスを展望していきましょう、
はい、
ダート負けなし6連勝というグレートパールがここも注目されますけれどもね、はい、さあこちらいかがですか、よしこさん。
こちらはやはり6番のグレートパールがね、あの長期休養の後でも前走強かったですからね、やっぱりなんかこう胸がスカッとするような強さだったので、ここもどんなレース見せてくれるかすごく楽しみですよね、
はい、
やっぱりこのダート界のスターにね、やっぱりこれがどんどんなっていってほしいですし、だからグレートパールから1番の三つ葉、3番のクリノスターを、
うん、
5番のテームジンソックに行ってみようかな、はい、小塚さんはいかがでしょうか。
私はですね、サンライズソアが巻き返してくれないかなと思ってます。
そうですね、うん、
前走ちょっとね、あの大敗を喫しましたけれども、あの割とこうもしかしたらね、あの雨が残って馬場が、まあ、渋るというかね、早い馬場になるかもしれませんけど、そういう馬場得意ですね、この馬前にも行けますから、
はい、
巻き返しに行きたいですね、
はい、
はい、さあそれでは、リスナーの皆さんからもあのお便りいただいてますんでご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
レッツゴーのんきさん、オークスは府中の経験もあって 2400m も絶対大丈夫なラッキーライラックが本命、相手もベタですがアーモンドアイとリリーノーブルの2点、平安ステークスはダート無敗のグレートパールから三つ葉の馬単1点です。ヤジさん、オークスはアーモンドアイ、ラッキーライラック、リリーノーブル、里のワルキューレの4頭を絡めた馬券を買う予定です。現地観戦だそうですよ。うまいもんさん、平安ステークスグレートパールは確かに強いですが、ここは福永騎手に戻るナムラ嵐から狙ってみたいです。リアンドノールさん、はい、今週は3歳女王を決めるオークス、アーモンドアイは強いですが、僕はラッキーライラックの逆襲とマウレアの一発、距離延長も良さそう、あゆさんのお姉さんね、4着でしたけれども、うん、雪辱を果たしてほしいと思っています、だそうです。
はい、
アーコさん、久しぶりに投稿します。オークスは1枠2頭、リリーノーブルのリリーはユリの花、
はい、
イメージするユリの花といえば白、枠の色とイメージカラーにぴったり、うん、ラッキーライラックは2歳の頃から応援していますということで1枠2頭だそうです。
なんかそのユリもライラックも白、ライラックって薄紫、あ、わかんない、余計なこと言っちゃったわね。
まあでも去年は1-1でしたからね、オークスはね、
今年もそうなるかもしれませんよね、はい、はい、皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ素晴らしいね、オークスになってほしいですね。来週は G1 日本ダービー目黒記念、あるいは青いステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、そして最終週を迎える新潟の三場開催です。
オークス当日の東京競馬場には2018年の JRACM ホットホリデーズに出演中の土屋太鳳さんが来場。オークスの表彰式プレゼンターを務め、最終レース終了後オークス優勝ジョッキーとともにレース回顧トークショーに出演されます。
土曜日曜東京競馬場の正門前付近は200種類以上のバラで飾られたオークスガーデンが登場。インスタ映え間違いなしの多数のフォトスポットも設置されます。
バラとっても ても綺麗なんですよね。ほらここにもバラ一族のヒントが
サインなんでしょうか。
でしょうか、
はい、
また日曜日の東京競馬場は女性の方の入場料が通常の半額の100円です。毎年恒例女性限定オークス抽選会も行われます。サンハーブバスギフトが当たります。
そして日曜日にはオークス出走馬のベストターン&アウト賞の表彰も行われますが、その審査委員を松山康久元調教師とともに務められますのが我らがよしこさんです。
はい、もう心して務めさせていただきます。
はい、そのオークスですが春の3歳重賞は馬連がお得ということで、馬連を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額を上乗せして払い戻しされます。
はい、それではオークスウィークの競馬どうぞ皆さん存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小塚あゆむでした。
いよいよ来週は日本ダービーです。また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。